はい、どうも
山崎です。
ヤグです。よろしくお願いします。
ですね、
どうでしょう、久しぶりな感じで
喋りましょう。
はい、
喋りますよ。
喋りますよ。
そうなんですよ。
歯の詰め物をね、取れた状態で、
はい、
まあ、1ヶ月ぐらい経って持ってるんですよ。
ええ、
で、あのあれって治療って詰め物が取れた瞬間に歯医者の予約をしたら、多分ね、そのままの流れで、
ええ、
歯医者に通院できるんですけど、
はい、
僕ね結構長いこと歯医者行ってなくて、うん、6年ぐらい歯医者行ってない状態で、
はい、
一発目の歯医者の予約を入れるのは今結構億劫というか、
うん、
怖いなっていう風に思ってから、
はい、
1ヶ月歯の詰め物取れた状態で生活して待ってるんですね。
あ
やっちゃうな、これ勢いで、やっぱ勢いって必要やなと最近すごい思いましたけれども、
医者行こう思った時に行かなんだら、
うん、
もうそのままなって思って、
そうそうそう
それはせんべい食べる時大変やで。
そうなんですよ。だからそうなんですよ。右側が今噛めへん状態やから、左側で食べる癖が今つきつつあるという。
それなんかこの前の足の怪我と一緒やで。
そうそうそう、足の怪我してね足の怪我してえらいになったからね。そうそうそうそうですよ。
そう、いい方を、うん、あ悪い方をかばうために、うん、いい方ばっかり使って、
そうバランスがいい方あかんくなっちゃう感じね、
うん、そうですよ。やっぱバランス感覚は大事ですから、うん、
バランス感覚大事ですね。
そうですよ、
ちゃんといかなあかんわ。
今なんかやっぱり海外でね、うん、音楽でもスポーツでも活躍するアスリートや、うん、アーティストの方多いですけども、
うん、
やっぱりね日本語を忘れたらいかんと思いますよ僕は
日本語
はい、日本の心を忘れた
ら、いや日本の心ね、
日本の心
は、なるほど、
日本語も忘れたら
あかん、日本語も忘れたらあかん、日本の心、わびさびってやつです。
わびさびですよそうなんですよ。まあ、ね、松坂大輔投手、
うん、
メジャーリーグに移籍して以来、うん、アメリカの方に、
うんうん、生活してる。
生活して
る。結構長い、僕、野球そんなに詳しくないんですけど、松坂投手は結構長いことを言ってる人なんですか？
もう最初の渡米から10年ぐらいは経ってんじゃないかなと。
あ、そうなんですね。
はいはい。
へ、
で、今はね、単身で福岡で、ソフトバンクで投げてるけども、
うん、
びっくりしたのは、
うん、
娘さん、3人いらっしゃって、
うんうん、
長女は日本語喋るけども、
うん、
その次女以下は、うん、日本語喋られへんねんて。
あ、そうなんですか。
うん。
へー。
だから、その、親父が家帰ってきたら、
うん、
その下の娘と喋るときは、うん、その日本語が喋れる長女が通訳に入って、コミュニケーションを取るらしいよ。
なるほどね。ほんまかいなって話ですけどね。
なあ、うん、いや、もうこれもなんか週刊誌ネタやからどこまでほんまか知らんけど、うんうんうんうん、でもなんかそんな噂が上がってくるいうことは、うん、なんか俺、その松坂投手、まあ、2016年大不振やけども、
うんうんうん、
なんかこういうとこに1万元やるんちゃうかなって。
ああ、そうなんですか。それってどう、解決策としてどうしたらいいの？娘に日本語を使う教育をせないといけないってこと？
なんやろな、やっぱりパパは頑張ってるんやっていうことをね、やっぱ嫁さんがちゃんと言うたらなあかんのちゃうかなと。
なるほどね。
そうですよ。ね、やっぱ男は単純ですからね、
うんうん、
そのギャンギャンギャンギャン言うたら動くもんじゃないんですよ。
うんうんうん、
ちょっとおだてたらね、うん、男アホやから動くんですよ。簡単なもんなんですよ。
そうなんや。
そうなんですよ。
家族間での会話が結構難しいって大変やな。
いやー、大変やと思うで。
うんうん、
だ俺なんかね、まあ、友達とか喋っとっても、東京とかやったら、
うんうん、
まあ、向こう標準語が多いから、
うんうん、
標準語で、俺はずっと関西弁やから、
うんうん、
そしたら、まあ、今芸人さんがね、東京行かはって関西弁通じるけど、
うんうん、
でも細かいニュアンスとか、その言い回しがやっぱり違ったりすると、やっぱ通じへんかったりする時がたまにあるから。
言い回しが、単語が分からへんってこと
ですか？単語が分からへんことがたまにあったりとか。
そんなことあります？あ、そう、あるんですよね。
たまに、うん。
東京の人と喋ってたらってことですか？
うん。ニュアンスが違う。まあ、分かりやすいとこやったら、うん、バカとアホ。
うん。
これも受け取り方で、うん、西と東でやっぱり、えらい差が。
そうなんです
ね。うん。あったりするみたいし。
どういうこと？関東やったら、そのバカ、アホっていうのがすごい、きつく捉えられるってことですか？
俺だって普通突っ込むときに、アホやんけ、自分とかって言うやんか。
うん、いますね。
けど、向こうでアホを言われたら、ごつ腹立つねって。
ああ、そうなんや、うん。
でもなんか向こうやったら、ほんとバカだよね、とかって言うのは普通に言うねんけど、うん、俺言われたらごっつ腹出すもんな。
そう。
何がバカやねん。
あ、そうなんや。俺バ、ってことは関西の人ってバカって言われたらちょっと気持ちが悪いってことなの？
俺はもう気持ち悪いな。
まあ、どっかアホの方が使えますもんね。
俺はアホで育っとるから。
うんうんうん、
そうやねんな。
あんま気にしたことないな。どうなんや。
まあそんなどうでもいい話どうでもいいんですけどね、そんなことは。
いや日本の心は忘れたらあかんというところ
で。そうですよ、松坂の奥さんよく聞いてくださいこのラジオ。日本の心
聞くか、聞くかへえ、そうなんやな。だからそっか、だって生まれた時、その娘さんなんか生まれた時から海外におるわけ、
ね、下の2番目の娘さん以下はもうアメリカで生まれてはるから、
ね、ああだからか、必要ないんやろね。
必要ないん
で、パパももう別に、おれへんし、つって。
そう、パパも家おれへんから、うんうんうん、単身赴任やから。そうやな。それはそれでまた困ったもんやなと思うけどね、本当に。
松坂通して成績不振なんですか？
もう、ここさ、日本帰ってきてからは、うん、1年目、2年目は、うん、ほとんど投げてない。
え、日本っていつ帰ってきたんですか？
日本帰ってきた
そっからって話やねん
けど。え、2年、え、2014年やったかな？
そうなんで、それはうん、そのメジャーリーグの契約を解除して、
うん、
契約期間が終わって更新せずに帰ってきたって感じなのかな。
契約でもうメジャーやったら、うん、もう中継ぎでしか契約せえへんって言われて。
あ、で、この、その使われ方は好きじゃないっつって帰ってきたんや。
うん。俺は先発で勝負したい。っていうことで、先発投手として取ってくれるのが日本の球団であったから、うん、日本に帰ってきてらしいけど。
鳴り物入りで海外行ったわけでしょ、多分松坂。
最初はすごい鳴り物入りって。
で、帰ってきた時あの松坂が帰ってくるみたいな感じになったんですか、それって。
スポーツ紙とか見たら結構のかかり方、すごい、
期待は。期待はされてる。
されてる
形で。ついに日本の、うん、なるほど。そうなんですね。で、帰ってきたで蓋開けてみたらそんなやったんですか、そんで。
うん、散々やったね。
ああ、そうなんですね。うん、それも全然知らんかった。
まあ太りすぎてしまったんやろうと思うんやけど。
今そうなんですね、結構ぽっちゃりしてる感じなんですか。
だいぶお腹出てはったから。
あ、そうなんですね、
うん、ちょっと試合の映像とか見させてもうてんけども、うん、ちょっとあれやったら体振られへんのちゃうかなって思うぐらい、うんうん、
まあ多分ね、アスリートの人っていつでも絞れるっていう感覚があるやろからっていうのがあるんかな、どうなんやろう、うん、分からんけど、
う
ん、
そうやな、うんうん、やっぱり体重とか健康にやっぱ気付かなあかんなと。
いや、重々思いますよ、ほんま、それは。
僕らもそう、松坂投手と同じぐらいの世代ですから。
そうそうそうそう。
人のことを言うてる場合ないからね、これ。お前はどうやねんって言われたら、もう、それはまたかな話やから。
怪我したら大変やなっていうとね、やっぱ思いますもんね。
怪我したら終わりやもんな。
野球選手はでも特にそれあるんやと思うんですけどね。
なあ、うん、音楽まだ怪我しても、できるもんな。
なあ、そうそうそうそう。割と大丈夫なんですけど、ね、楽しめるんですけどね。ドラムでも微妙じゃないですか、それで言ったら。
ドラムはそうやな、結構全身使うから、うん、怪我したら、ね、俺なんかやっぱ膝やった時は、うん、バスドラ踏まれへんから。
ああ、そうでしょうね。だ、そう、そりゃそうや。
うん。
だって別に俺も足怪我した。この間足怪我したけど、別にギター弾こう思えば弾けたし、ね、うん、音楽作ろうまで何の苦労もせんかったもんね、そこで。
そうそうそう。うんうん、そうなんですよ。体はやっぱ大事にしていかないとなと思うんですけ
ど、
ね、
はい、生まれましょう、それは。
そうなんですよ。まあ、それはそれとしまして、
はいはい
はい、2016年に、ねうん、秋シーズンに、矢部さんが音楽イベントを、
はい、はい、そうそうそう。
主催でしたっけ？
そうですね、やり、なんか主催運営ですね。
ああ、
そうなんです
よ。ああ、どうもお疲れ様でした。
ああ、ありがとうございます。そうなんですよ。で、山崎先輩は、山崎先輩はあれですよね。一日社長、は
い。そうですね。
四国の。
四国の独立リーグの某球団の、うん、一日社長。
一日社長をこなして帰ってきたという。
帰ってきましたね。
それすごくないですか？
ね、正直ね、ほんまに一日マスコミに追い回されたらほんまにしんどいわ。
うんうん、そうなんですね。
なんかやっぱ後半ね、ちょっとずつイライラしてく
ん
ね。
うんうんうん、そうなんや。で、あれってどんなスケジュールやったんですか？結構、ではもう一日もう朝から晩まで埋まりっぱなしなんですか？
晩の10時半まで。
あ、そう。
うん。
へ
ぇ、朝は、朝っていうか昼、朝は俺別件の用事があったから、
うん、
スケジュールずらしてもうて、
うん、
12時半集合にしてもうてんけど、それなかったらもともと10時言われとったから。
あ、そうなんですね。
うん。へぇ、で、その、新聞社とかが、その4社ぐらい来て、
うんうん、
同じ質問をやっぱり何回もされるのよ。
うん、
多分その質問と答えの整合性を取るために何回も何回も聞いて、
うんうん、
警察の事情聴取と一緒やんか、
うんうん、
同じことを何回も聞いて意見のその芯の部分、
うんうん、
コアの部分を取っていくんやと思うんだけども、
うんうんうん、
あれはやっぱりね、しかも一日こう動き回った中で何回も聞かれたら結構やっぱ疲れる。
だからもういろんな人たちに同じ質問されちゃうってことですか？
同じ質問される。
でも山崎さんってまあ普通の社長さんやったら質問されることもあると思うんですけど、
うん、
一日社長さんになった時にその某球団の一番偉い人に CEO になったわけでしょ。
まあいわゆるそういうことですね。
球団の CEO になって、うん、そこで一日社長として質問されても分からんことの方が多いちゃうかって思うんですけど、どうなんですかそれ。
球団運営とかに関しては全く聞かれずに、うん、まあその
相手もだって一日社長として質問してくるわけなんですよ。
あ、そうそうそう。
ね。どんなんなんやろ楽しい。なんか、そんな、やつぎ早に質問され、イラッとするぐらい質問されることがあるんやっていうのが、面白いですね。
いや、一日、この、ずっとカメラが横にいるから、うん、あらゆることに返す疲労感っていうのがすごいあるっていうか。
撮られてるなって思うのを気に したらダメってことなんかな。
でも、なんかそのカメラはある程度意識せやなあかんから、
うんうんうん。
うん、だもうちょっと疲れた表情とかあんま当然街中で PR するときは絶対出したらあかんし、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうそうでしょうね、う
ん、だからあのアスリートの人とかずっとこう笑顔で応対してる松井秀喜さんとかね、
うんうん、
ウィンターシアだったけど、うん、あらすごいと思うね、
うんうんうん、
しかもだってジャイアンツでヤンキースで一番マスコミの目にさらされるとこで、う
ん、でもなんか一瞬なんか松井さんもあのメジャーリーグの時で日本のマスコミに対する言動があんま良くないみたいな取り上げられ方なんかしたのをワイドショーで見たことがあるんですけど、
うんうん、
あれとかもなんかね別に何の気なしに言うたことが広げられたりするじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
ね、こういう取り方すんのみたいな悪意のある取り方とかもあると思うんですよね、
うん
うん、なんかそういうのは大変なんでしょうね。
そうやな、うん、あとはその報道する側のメディアも自分らの意見はっていうのある程度こう大枠だけ持っとって、
うん
ね、そういう風に持ってくるような質問の仕方は。
そう、そってやるから、うん、どう編集、ね、リミックスされてるようなもんですもんね、その自分の言うてることを。
そうそうそうそう。
ね、そうやと思うわ。
なんかドラムトラック、これ置き換えたかな、置き換わったかな、
みたいな。そうそうそう。俺叩いたはずやのに打ち込みになっちゃってるみたいな。うん、ね、なんかもしれんし。
うん、何この音みたいな。
ね、そうそう
そう。そういうのがあって。
俺こんな変なプレイせえへんでみたいなのがあるかもしれんし。
いやほんまにそんなあるある、
う
ん、
でも具体的に一日社長ってね、
うん、
正味例えば12時に行くじゃないですか、
はいはいはい、
よろしくお願いしますって、
ええ、
でまあ前からどういう風な感じでやりましょうっていう打ち合わせみたいなのもあったんですか。それ
事前にメールでやり取りはさせてもらってて、
でこんな流れになりますよ、スケジュールはこうですよって、
うん、
で行くわけじゃないですか、
はいはい、
でまずどういうことをしたんですか。
まずはその一日社長就任式みたいな形で、うん、その一番観光名所のところ、まあ、あのカメラ映えする、うん、テレビ映えする場所でまず一枚撮影して、
うんうん、
ビデオを回して、うん、そこからあの、商店街で、
うん、
あの球団の PR 活動
を PR 活動
ずっとこう名刺配ったり、うんうん、挨拶したり握手したりっていうのをずっと繰り返して、で、その後が、スポンサー周り、
うん
うん、メインスポンサーのとこに行って、また、向こうの、担当の方とご挨拶して、
うん。そういうのって広報の人が出てくるんですか、向こうの。
向こうの、広報担当者か、そこの営業所の支店長さんとか、みたいな人が。
スポンサーって結構いっぱい回ったんですか、そのスポンサー周りっていうのって。
今回行ったの2社かな。
2社。で、職種結構バラバラなんですか、
う
ん、
もう、バラバラ。スポーツ全く関係ない。その広告を取っていただくために出資していただいている企業さんを回るという。
だから飲食やったりとか、
うん、
まあ衣服やったりとかっていうのも、まあ言うたらそういうようなところから、さ、うん、スポンサードっていうんでしたっけ、お金をもらってるところに挨拶に行くわけです。
うん、そうそうそ
う。
それ
緊張しますね、でもそれって。
結構、だからほんまに緊張したね。
うんうんうん、
で、この、なんていうかな、どういったところでこの街を PR、うん、応募しようと思ったんですかって、球団社長応募しようと思ったんですかっていう話をして、うんうんうん、まあ、食べ物が美味しい、お酒が美味しいですって言ったりするんだけど、うんうん、その、お酒の酒造メーカーさんでもスポンサーになってる会社となってへん会社
だから、うん、そうですね。確かに。だから、オタクのとこは美味しかったから、なったって言えるのが一番ベストやけど、うん、そういうわけじゃないことの方が多いですもん、それって。
ないところある、
うんうん、
あるから、
うんうん。
で、そのスポンサーメーカー、の、酒蔵さんの名前を先に聞いておいて、それをカメラに言わなあかん
ね。うんうんうんうん。ああ、そうですよね。
そういうところはあるから、
うん。そっか。だから、そっか。前の打ち合わせの段階で、このスポンサーのどこどこ酒造に行きますっていうふうなことがあるか、あるんですか、そういうのって。
事前に、うん、ある程度こういう質問は聞かれるっていうところは聞いてあったけど。
うんうんうん、うん。なるほど。あ、そっか。でもそれやったら、ちょっとある程度準備していかへんかったら緊張しますよね、そういうのって。
うん。
そうなんや。スポンサー周りをします。うん、就任式があって、スポンサー周りをします。つって。
で、商店街で PR して、うんうん、で、そこから夕方4時半からもう会場の時間になるから、入り口でチケットブースでもぎりしたり。
うん、もぎりもして。
もぎりした。めっちゃチケットさばいたもん、俺。結構来んねえな、お客さん。
あれって何すか、やっぱ、タスキで1日社長って書いてんの。
書いてんね、書いてんね。あの、なんか、芸能人の渋谷1日警察署長の、あんな感じで。
そうなんよ、いいっすね。じゃあ結構、おぉ、こいつが1日社長か、みたいな。
そうそうそう。
後期の目にさらされるんや。
うん。で、年パス持ってはるお客さんかなり多いから、昨日も来とったいうようなおっちゃんとかおばちゃんがいっぱいおって、ああ、君か
ー
みたいな。
ああ、なるほど。うん、君、あれ、昨日なんか、次、明日は一日社長だねって言われとったで、言って。
そうそうそう。
みたいな。
そんなイベントで。
あ、そうですか。
で、もぎりして。
もぎりして。
で、その、2回ごとに、うん、2回のゲームが終わったら、うんうん、そのイベントがあるから、うん、そこで、お菓子投げ入れやったり、スタンドに、グラウンドからスタンドにお菓子投げ入れやったり、
うんうん、
あと、こう、マイクパフォーマンスを球場でやったり、いろいろさせてもらって。まあ、一番感動したのは、やっぱり、なんていうの、ベンチ裏に行って、
うん、
監督とご挨拶させて、
なるほどなるほど。
それはもう監督はもう日本でも名球会に入られてる偉大な選手ですから、ちょっと感動しましたね。
おおって本物やって
本物や、うん、これ本物や。名前出さへんけど、ヒントマシンガン打線の中学校になったバッターとだけ言っておきましょう。
これ分かるぞ、分かるんです、
ね。分かると分かります。
そうなんや。
感動しましたね、
うんうんうん。
これで優勝取ったんやみたいな、
うんうんうん。そうなんですね。
なかなかでもその貴重な経験をさせていただいて、
やっぱそのでいわゆるその一日社長ですって社長挨拶があるわけじゃないですか。
ええ、ありますね。
それってその言ったらその始球式的なやつがあってみたいな。
始球式はまた別の、
また別
応募されてる方がいらっしゃって、その方が投げ張って、
そうなんや、なるほどな。
だ結構なんていうかな、2時間ごとぐらいに、その、打ち合わせが、のタイミングが入ってきて、結構細かくスケジューリングされてるなっていう印象が。
うん、社長毎日こんなやんねや、みたいな。
うん。
ですね。
毎日やってやるんやと思う。大変やな。だこう、なんやろ。自分はその、1日ポッと行っただけやから、それでもやっぱり、なんていうかな。準備することの大変さとか、仕切る側、運営する側の大変さっていうのを身に染みて分かったけど、それはもうだって、ヤブさんのサンダーの音楽イベントのあれは、もう何ヶ月もやってるわけじゃないですか。
準備して。そう
ですね。その方が、俺これやったから、これ見て、うわ、こんなようやるわ思ったもんな。
いや、でもね、多分その、どうなんですかね。まあ僕のね、野外イベントね、その地元の三田市で、ちょっとチームで何人かの有志で、計画してやったっていう風な、やったんですけど、それはなんか役割分担が結構人数がおる分ね、
はい、
まあ、負担が分散した分、多分そこまでめっちゃしんどいっていうような感じではなかったんですけどね。
はぁ、
なんかどうなんやろな。そうです
ね。あ、じゃあもう各担当が、例えば飲食担当、音響担当、警備担当みたいなのがちゃんともう、
あ、そうそうそう、役割。でもスタッフがでも10人ぐらいしかおれへんかった。あ、15人ぐらいかな。15人ぐらいでやってっていうので、で、音響とかできる、わかる人っていうのはだいたい4、5人、あ、3、4人かな、4人ぐらいでやってて、
はいはいはい、
僕はなんかずっとそっちの方につきっきりとかでやってて、たので当日はね、なんでね、飲食はまた別、自分は全然関わんなかったりとかっていうような感じだったんでね。
はい。
でも、野外イベントとかっていう風な、ちょっと、そう、運営に携わった時に思ったのは、
はい。
事前にで言うたら、出演者の人とずっとやり取りがしてて、で、そのメールとかの窓口って全部僕なんですよ。
ああ。
だから質問とか応募とかっていう風な。いや、今回も募集をかけてね、地元でやって、演奏してくれる人って募集、ネットとかチラシとかで募集をかけて、バシッてやったんですけど、やっぱその、混乱するんですよ。この人にも返信したかなとか。
ああ。はい、はい。
そうなんで、そのタイムテーブルを決めて、この人は大丈夫って、これで大丈夫ですかって聞いたら、ここはあかんから、
ここの時間はもし無理って言われたら、じゃあ、この人が行ける時間帯に今やってる人と交換してもらう交渉しないといけないとか、まあまあ、もちろん、当然のことなんですけど、割とそれの窓口の、で、メールで一遍にいろんな人とやり取りするってのはちょっと大変やなと思いましたね。
今回はもうその運営側やから当然プレイヤーとしては参加せず、
もともと出る予定やったんですよ僕も。じゃあ自分も出たいからだからやったんですけど、応募が多かったんですよ単純に、
は
あ
は
あ、で枠いっぱいになっちゃって、で自分の枠初めに取ってた部分を削ったらもう一組応募してくれた人出れるなってなったから、で僕出ないからじゃあもう一人で出てもらおうっつう風な感じ、
はい、
でそれで自分の枠なくしました。
ああそうなんや。
そうそうそうそう、
うん、
でまあまあいろいろだから、うん、2回、9月の終わり10月の終わりに1回ずつっていう感じだったんですけど、ああまあまあ結構だからいっぱいいろんな人に参加してもらって楽しかったは楽しかったですよ。
あ
すごい、なんだろうな、まあ両方とも雨降っちゃったんで僕のあれは
そのちょっとなんか
サンダの野外ライブは、
運が悪かったというか、
そうですね、
もう天気だけはどうしようもないもんな。
そうそうそう。だからでも、そのあたりで言ったら、山崎さんの方の一日社長で頑張ったのと、その、いわゆるサンダのイベントを、だいたい、半年間ぐらいかけて、まあ会議とかしながら計画してやったんですけど、多分ちょっとやってることって結構違うなという感じは、今。結構だからそのマスコミ対応やったり、質問されたりっていう風なところが、山崎さんかなり多かったんですか？
今回は。
その社長さん業では。
うん。結構多かった。で、その球団も、その、やっぱり集客するために、まあ、いろんなイベントを売ってるっていうことを、まあ、これも PR の一環でしっかりやらないといけないから、そういうことで、マスコミからも取材を受けたりとか、で、まあ、実際このね、新聞にも載ったりとかはして。
テレビとかもそんな、なんか、出てっていう感じですか？
カメラは回っとったから、
でも。なんか使われてんちゃう？
なんか使われてる可能性は。
なるほどね。そうなんや。そこで言ったらね、僕もなんかインタビューみたいな受けたんですよ。地元のケーブルテレビが来て、
はいはいはい、
それで前でカメラに向かって喋ってしてました。そのいっぱい質問され、5分ぐらいバーって喋って、ずっとカメラが回ってる前で喋ったんですよ。いろいろ質問してもらって、
はいはいはい、
で、ここは僕はこう思いますという感じで、で、演奏っていうのももうちょっと人前で演奏することが気軽にできるようになればいいかなとか思ってますみたいなことを結構熱い思いをバッて喋って5分ぐらい経ったんですけど、使われてんのが6秒7秒ぐらいやったんですよしかも今日の出演者はこんな人がいますっていう説明だけの部分だけ使われて、あと僕が喋ったことは全部そのナレーターの人がこういう思いでやってますみたいなのめっちゃかいつまんで喋ってくたみたいな
はしょりすぎやろ。
そうそうそうそうそう、ああそうですかって、そんな使えなかったですかみたいな僕の喋りみたいな
そう
それ結構思いましたけどね。まあだから普段そうやってインタビュー受けて使われるってこと僕あんまないからやってみて分かったんですけど、あこれは意図的に操作され自分が思ってた方にはならんなとは思いましたね、やっぱ。
そう思ったら、その、いろんな話題でも、まあ、ニュースとかワイドショー見とったら、なんか、印象操作ってされてんのかなって。
うん、いや、思うっすね。だって。
僕らレベルでもそれを感じるぐらい
だから。感じた。そうそう。めっちゃ感じたもん。ここ使ってよってとかやっぱあるもん。ここ使ったらかっこええ。俺かっこいいこと言うてるってのは思って言うてんのに、
うん、
使えよ、みたいな。使ってくれよ、つって。
トークでもね、この、振りがあるからこのオチおもろいのに、振り削られたらこのオチだけ言われても思わないわな、
ね。そうなんですよ。まあ、ただ僕は喋るより、その、ナレーションの人が喋った方が、まあ、伝わりやすい文章にはなってるから。うん、そうなんですよ。
喋りはやっぱりプロやもんね、ナレーションの方は。
いろいろ、だからどんなコンセプトで、こうや、ね、こういう風なこと運営とかされてるんですかみたいなことを聞いて、結構準備していったんですよ、僕も。
ああ、うん。
で、文章に初めに書いて、で、噛みながら喋って、噛みながら喋ったから、まあ、噛んでるし言うて、言いたいこと分かるし、まとめちゃえ、みたいな。まあ、そのね、文章を作ったり喋ったりするプロの方に、うまいこと表現してもらいまして。っていう感じです。でも、楽しかったですけどね、もう、その、やっぱ、野外に音響機材とかバンバンバンって置いて、まあ、単純にね、公演とかで、そのスピーカーから音を流らすっていうこと自体もめっちゃテンション上がることなんですよ、なんか。機材好きの人間にとっては。
またこの室内とかホールでやるのと違う感じにもなるやろうしね。
まあそれもあるんですけど、一番いいなと思ったんて、
一番僕が惹かれるポイントっていうのって、ホールでも別にどこでもいいんですけど、普段音、もともと音響設備がないところに音響を持ってって、
うん、
で、そこを 音が鳴る空間にするっていう作業が僕すごい好きみたいで、
はあはあは
あ、多目的ホールとかに自分の PA セットとか持ってって、バランスとかどこにスピーカー設置したらいいかなとか、
ええ、
こっからこう設置したら見栄えがいいかなとか、そういうことああだこうだ言いながら、うんやっていく。多分部屋の模様替えに近いところがあると思うんですけど、結構ウキウキするなっていうのがあって。ほんで、まあ、スピーカーの位置とか考えて立てて、このロケーションだったらこうやなって音を出した時に、あー出たみたいな。結構そういう風な、もうなんか、すごい基本的な、根本的なところに僕楽しみを見出せるタイプなんやなと思ったんで、あとちょっとやりたいなとは思ってるんですけどね。
いいですね。
うんうんうん、
いや、僕もそんなライブイベントあればちょっと出演の方をさせて。
ぜひまたちょっと、ね、なんか、山崎さんもぜひよろしくお願いします。また多分、やると思いますんで。
あ、お願いします、ね。裏口じゃなくて、ちゃんと応募します、ね。大丈夫ですね。
ぜひぜひ。
はい。
よろしくお願いします。します
特攻は、ポッドキャストキーステーションに全世界へ配信しております。
はい。というわけでね。は
いでも
な、うん、ごめんなさい、ごめんなさい。
あ、いやいや、なんかこうやって一日社長だとか、この音楽、街、うん、の音楽イベントとか、やって、うんうん、なんていうかな、この僕らがこの高校生とか、この大学生ぐらいの時って、うん、そう、インターネットが出始めた時期で、
うん、
ライブとか、その生で物を見るっていうところに足を運びにくい時代に一時なってたような気はすんねんけども、またこうやって、
うんうんうん、
密着する方向に変わってきてんのかなと、潮目が変わってきてんのかなっていうふうに、ふと思うことが、あってですね。
あ、ということは、あれですか、その、インターネット創世期やから、ライブの人が集まりにくい時期を踏んできたってことですか、それって。
なんかこの流れ、時代の流れを僕ら全部を、昔のアナログの時代からデジタルへ移行して、で、ネットに変わり、で、こう、思考が多様化になってきて、またこの生のライブに帰ってくる流れが。
うんうんうん、
ああ、
そうですね。まあ時代だいぶ変わりますもんね。
うん、
でその話で言うと多分、ライブのに人が集まらなくなったっていうのは多分この6、7年のいわゆるその生放送、ユーストリームとかなんかな、その生放送とかを手軽にできるようになってから、なったら多分その家でもライブ見れるやんみたいなことが、ライブを家で見ることがすごい短いなって。できたっていう風な部分もあるかもしれないですね。
ああ、確かに。
で、高校生の時期ってそういう風な生中継もないから、みんながみんないついつにあそこでライブがあるってことを知れる環境じゃなかったじゃないですか。
ああ、そうやね。
だからこの現場に、このとこに行ってるのは俺、この情報知ってるからっていう、行くこと自体に価値があった時期っていうのは多分確かに昔あったと思うんですよね。
あ、
情報が封鎖してる。
そうやね。20世紀末ぐらいまでは確かにそれは、うんうんうん、そこに場所におるということのプレミア感とかってすごいあった気がするね。
なんでかって言ったら情報が少ないから、ここにおるっていうこと自体に価値があるっていうことがあったと思うんですけど、
うん、
今ってそのね、みんなね、情報って、めっちゃ情報ね、大体わかるじゃないですか。ちょっと調べたら。
今情報過多なぐらい情報を取りやすい時代になってるからね。
そうそうそうそう。っていうような部分で確かに、まあ前に比べて、うん、ああ別に今日この場に、おらんでもええか。まあ、おらなあかん感がちょっと減ってるっていうのはあるかもしれないですよね。今は逆にそのライブに行くのが、
うん、ひとところ、人数が減り出した頃よりは、うんうん、ちょっと数は戻ってきつつある
かなと。ああ、そうなんです
か。ただまあその思考が、この情報過多な時代で、分散されてしまってはいると思うから、みんながみんな音楽っていう、僕らがその、小学校とか中学校の頃に、X ジャパンとか、ボーイとか、すごい流行った時代みたいに、もう、まあ、もっと昔やったら、もう、例えばプロ野球のジャイアンツにみんなが熱狂したような時代じゃない、あの時みたいに全員が1億人全員がガッと同じ方向を向くような時代ではなくなっているというか、
そうですね。
違いはあるかもわからないけどね。だ何でもこう、手軽には撮れるようになってきて、例えばなんちゅうかな、スマホでもカメラがついて、もうみんなどこでもここでも写真撮りよるから、1億総写真家みたいな時代に今なってしまってるんやと思うんやんか。
ああ、なるほどね、いい感じの写真を撮るための、ハードルがちょっと下がってる。まず写真が撮れるからっていう
ところですね。まず撮れるし、で、その iPhone とか、その、普通のスマホのカメラでも結構なクオリティの画質のものが撮れるから、普通に今まで撮れとった写真家の人とかたちが撮っとったようなものでは、 もう全然、まあ、やっぱり目に留まりにくいような
時代には。ね、確かに。あの、総数が増えてるからってことですね。
総数
が、うん。うんうんうん。まあ、それはそうですね。
だこの写真そのものの意味合いもそうやし、うん、その写真展とか、そういう、うん、まあ、音楽のライブとか、うん、あの、まあ、スポーツの、そういう試合でもそうやねんけども、うんうんうん、そういうもの自体を見るというプロセスが持つ意味っていうのが、随分変わってきてるんじゃないかなと。うんうんうん、
ああ。なるほど。それってどう思います？その1億総写真家、みんなが写真撮れるようになって、
うん、
あのそこそこのもの撮れてしまうから、
ええ、
逆にその、ま、昔からやってる人ってやりにくくなったと思います？それとも、そうじゃないのかって、そのあたりどう思います？
写真自体のコンセプトとか、うん、その考え方が変わらない人っていうのはもうどんどん淘汰されていくと思うねんか。多分写真だけに限らへんと思うねんけど、
うんうんうん、
その今まではこの作品ができましたっていうので、うんうんうん、まあ俺ら音楽やっとるから音楽メインの話になってまうけど、
うんうんうん、
CD 作ったとか、うん、MD を送ります、カセット送りますっていうのでできてたものが、うんうんうん、今も YouTube とか、
うんうん、
そういうので手軽に視聴できるような時代になったから、その音源を売るという、今までのイメージで音源を売るっていう形ではやっぱ売れないというか、う
ん、あ、
その今レコードが売れへんなんやかんや言ってる時代になってるのも多分そうやと思うんだけども、
うんうんうん、
その何のためにその、音源を売るっていうか、なんちゅうか
な、なるほどね。
セールスそのものを伸ばすというよりは、うん、もうライブに足を運んでもらうための、うん、まあ、その、安っぽい言い方したら名刺代わりというか、
うんうん
うん、ようなニュアンスに変わってきたりはしてんのかな。
ああ、それはもうそうでしょうね、うんうん。あ、なるほど、そういうことか。つまり、その、あれか、写真を売る視点で考えた時には今までのやり方じゃダメだな、っていうふうなことを思ってるってことだ、
ね。そう
だ
ね。
そっかそっか。僕なんか、あの、逆にね、今の話だと1億、どっちかって言ったら僕、その写真家がいいものを作るっていうことにフォーカスした話だと今思ってたから。
ああ、はい。
だからどっちかって言ったら1億、そう、他の人がいっぱいできるようになった、からこそ、
うん、
ここが匠の技やでっていう風なことは認識してもらいやすくなったんかなと僕思ってるんです。
それもあると思う、
うん。だからどっちかって言ったら昔からやってる人の方が、どないやっていう風なことを見せやすい時代になってんちゃうかなって個人的に思ってて。
うん、
って音楽で言ったら僕もすげえ昔から打ち込みをやってるんですよ。すげえ昔っていうか、まあ、結構早いうちから打ち込みとかをやってて、うん、今って多分同じことできる人っていう風なすごい増えてるんですけど、僕、その楽器もやってて打ち込みをやってるっていう風、やってるから、
うん、
多分その、ね、打ち込みから始めた人って楽器が弾けない人もいるじゃないですか。
ああ、そうやね。
で、その人は多分その楽器の弾く感覚を踏まえた上での作曲っていう風なんてできない人が増えてる。っていうようなことなんかなって思って、
はいはいはい、
昔からやってるっていう風な、この杵柄がでかいから今、やれてるみたいなところがあるんかなって、うん、ものを、あの、こだわったものを作るっていう風な部分に関しては、
ええ、
あとオリジナリティのあるものを作るっていう部分に関しては、その音楽作る人今、あの、パソコンで作る人すごい増えてると思うんですけど、
その
部分はちょっと自分は多分その世代の人とは違うもんができるんじゃないかなみたいなのがあったりとかはするんですけど、
うん、
それをどう広めていくか売るかみたいなことになると僕もノウハウが全然ないから、それは単純にいっぱいその、なんていうか、競合の人が増えてるなっていう感じ。
あ
だからまあやりにくくなってるかもなっていうか、まあ頭固いままのやり方じゃダメなんやろうなっていうのはありますね、確かに。
何やろ、21世紀の頭ぐらいから、
うんうん
まあ、その前ぐらい、20世紀末ぐらいから、その、うん、まあ、放送と通信の融合っていう、まあ、難しい言い方したら、
うんうんうん、
放送と通信の融合っていうことで、うん、テレビやラジオとインターネットが一緒になって、
うん、
今まではテレビとかラジオみたいに一方向からの発信やったやつが、
うん、
あの、こう、インターネット、マルチメディアの発達によって、双方向の、このコミュニケーションが取れるようになって、
うんはい、
その上でその、なんていうかな、今まではこの作品を一方向で、俺らこんな曲作ったんや、こんな絵撮ったんやっていう発信してたのが、この写真一枚とか音楽一曲を介して、どういうふうなコミュニケーションを取っていくかっていう、双方向のやりとりというか、こういうふうに時代がもう。
そういうことな。だから俺の作品を見ろっていうんじゃなくて、
俺を見ろみたいな。
こんなんあんねんけど、ライブとかけえへんみたいな感じのやり方ももちろんあるやろうしってことなんだな。
そうだね、う
ん
う
ん。
そっちに今潮流はなってきてんのかなっていうの
は。まあね。
それがまた個人でできるような時代になったから、
うんうん
うんうん、その一人がもう例えば何百万枚っていうようなセールスを売る時代はなくなったかもわからへんねんけども、
うんうんうん、
みんながこう、 まあ、そういう意味ではアーティストとか表現する人とかが、うんうん、が増えた時代にはなるんじゃないかなと。
う
ん、
ああ、ね、そうかもしれないですね、うん。単純に広告がね、人の目につくような広告がしにくい時期っていうのがあったから、その時ってやっぱその広告ね、した、広告できる人ってね、希少やからね、その人の作品めっちゃ注目されたりしてましたけどね。
そうですね。
今そうじゃないですもんね。
そうなんですよ。うん、
確かにでもよくありますよ。CD とかもめっちゃ売ってセールスを上げるっていうよりは、うん、どっちかというと今とかって Apple Music とかもそうやし、うん、なんかいろいろあるじゃないですか。
ああ、そうですね、ありますね。
とりあえずリリースされたものをフルで聴けて、それを聴いて、それをで予習してライブに行くっていう風な流れとか、もしできてるんであれば、言ってる通りちょっとライブの方に足を運びやすい感じになってるのかなっていう気もしますけどね。
手軽にその発信者の作品を視聴できる時代になったから、俺なんかもファンキー剛さんの来日公演見に行ったりしたけど、全部事前に音源でチェックして、上で見に行ったりとかしたから、
そうなんですよね。それがまあ、良しと取るか、悪しと取るかっていうところなんですけどね。
そうやね。でもこればっかり時代の流れやからね。だから多分何やろ、今、このデジタルの、ことばっかり話を言ってるやろうけど、うんうん、昔もっと不便やった時代に、うん、昭和の時代で高度成長期とかができて、例えば冷蔵庫が家に、うん、みんなの家に普及して、うん、家で手軽にビールを飲めるようになったっていう。うんうんうん、でも今まではお店に行かないと冷たいビールは飲めなかったのに、みたいな。
うんうんうんう
ん、なんや、こんなん家で飲めんのやったら飲食店なんか行かんでええやん、みたいな流れがもしかしたらあったかもわからないけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱりみんなとワイワイビールを飲むから楽しいっていうことで、うんうんうん、その、お酒を売る視点も変えていったんかなって。わからへんけどね。
うんうん。でもそれはそうなんですよね。
うん。
それこそスーパーがバーってできて、ね。
うん。
ね、スーパーできて、商店街が、売り上げが入ってくっていう風なところもどうしたらいいやろうっていう風なね。
ところが。
うん。なところとかもあるでしょうし、あったでしょうしね。
そうだね。うんうん、商店街も各一点、店舗一個のお店ごとでやってたら、ではもうスーパーに勝てへんから、うんうんうん、商店街連合みたいな形で、
うんうんうん、
チームを組んで、商店街で街を盛り上げよう、うん。
盛り上げていこうっていうね。うんうん、
そうですよ。イオンモールには買ってほしいですね。
ね。
イオンモールって結構、関係ないけど、うん、結構閑散としとって、これほんまに売れてんのかなと思ってね。
うん。それどこのイオンモール近い、この近くとかそうな感じですか？
俺この前、その、用事で、うん、岡山行った時に、岡山のイオンモール行ってんけど、
う
ん、土曜日とかの昼間行ったんかな、
うんうん、
あんまり人がおらんというか、あ、人はおんねんけど、うん、買い物してないのよ。
あ、そうなんですか、
うん、で、1階とかもそのブランドショップとか入ったりしとんねんけど、
うんうん、
俺らちっちゃい頃ってその百貨店とか行ってもすごい休日って人が、
うん、
まあその景気のね、良し悪しも時代的にもあると思うんだけど、うん、なんか違うなっていうか。
ああ、そうか。あんま気にしたことなかった、うん。っていうのが、僕、三田市のイオンモールってめっちゃ人いるんですよ。
あ、そうなんや。
何でかって言ったら横にアウトレット繋がってるでしょ。
ああ、繋がってますね。
だから大阪からバスとかで来はる人っていうのが一定数いるんですよ、絶対。
ああ。
だから、結構、で、ね、近くに住宅街もあるから、平日とかでもそこそこ人がいてて、
うん、
僕もたまに行ったり、ご飯食べたりとかする、したりとか、行くときにも、あんま閑散としてるなっていうのが、僕が住んでる範囲ではなかったからね。そうなんですよね。
確かにプレミアムアウトレット、
うんうんうん、
あのアウトレットは結構お客さん、どこも、
うん、
まあ俺、なんか前やったらその静岡の御殿場のアウトレットとかよう行っとったけど、確かに人入っとったな。
そう、でも多分地方とか、岡山県がどれぐらいの地方に当たるのか僕よく分かってないんですけど、
うん、
まああるでしょうね、それは。
でも岡山のそのイオンモールができたから、うん、姫路とかあっちのお客さんが、うんうんうん、神戸に来んくなっとんのよ。
微妙なラインの、微妙、どっち行こうって今までは神戸しか、
うん、
今までは神戸しか選択肢がなかったから、神戸に行ってたけど、岡山ってそっちの方が近いやんっていうラインの人いますもんね。
距離が一緒か、ちょっと岡山の方が遠いんやけど、うんうん、こんだけ元気やったら岡山の方が楽しいやん言うので、
うん、
姫路から岡山に行く人が増えて。
こんだけ元気やったらってどういうこと？
イオンモール自体が、まあ、客がその入ってへんっていう、うん、まあ、さっき言うてもてんけど、うんうん、その、何言うかな、コンセプトとしてはやっぱ新しい、うん、まあ、新しいものを予防としてやってある、
うん、
あるから、
うんうんうん、
まあ、お金落とす落とさん別にして、とりあえず足運ぼうっていうことで、うん。
新しいから見に行こうっていう感覚があるってこと。
うん、
変わったことやってるかもしれんして。
しれんしって。で、その、神戸にある百貨店とか、うん、そんなにまだ昔からあるようなものやから、うんうん、変わってないから。
だいたい予想ができるからっていうことかもしれないですね。
そうそう、
うん、
で、大阪に あのグランフロント大阪ができて、
うんうん、
神戸まで行くんやったら、ほんなあと30分足伸ばしたら大阪行くんやん、うん、行くから、ね、大阪行ったらええやんけっていう話になってしまって、
う
んうんうん、神戸がどんどんこう空洞化してるような印象は僕はすごく受けまして、
うんうんうん
うん、
神戸ってちなみにイオンモールとかあるんですか？
あんな大きいのないんじゃないかな。その三田にある、
う
ん、あれが多分一番最寄り。
ああ、そっかそっか。まああれも神戸北やから神戸市ですもんね、確か。
ギリ神戸市なのかな、
うんうん。地方のところってでもね、あの、それこそ、あの、結構有名な歌手の人が、
うん、
あんまよくわからん音響のとこで歌いに来たりとかするじゃないですか。
ああ、営業で回ってきてはる人がね。
ああいうのは近くであった俺見に行くもんね、やっぱり。
あ
ねえ、確かに。
そういうのもね、うん、音楽とか、そういう呼び込むのも大事なんかもわからないし、
うん、
あ、なんか、この僕も一日社長やらせてもらいましたけども、うん、この、そうやって、球場に足を運んでもらえれば、また街も元気に、うん、なるような気も。
ああ、そうですね。
そうですよ。
そうか、そうか。だって僕、そうやわ。西宮ガーデンズに2回ぐらいベッキー見に行ってるもんな。ベッキーがあの CD リリースした時とか。
ええな。
うんうんうん。あ、めっぴしょパンパンやったもんな。
ま
あ、
俺、うん、俺も清水文香ちゃんのちょっと行ったもんな。
う
ん、
マジですか？好きなんすか？
チケットは買うてへんねんけど、うんうん、あ、来んねや思ってちょっと。
え、CD 出したんすか？
CD じゃ本か
な。本なんですよ。
ふみかふみとかいうなんかエッセイを出して。
そうなんですね。え、あの人俺何のドラマで見たんやったっけな。なんか最近、うん、なんかのドラマで出てたのを見てた覚えがあるわ。
あれちゃうかな、コスモ石油の CM とか、うん、ニベアのリップの CM とか、あとは朝ドラのマレ
、ああ。
土屋太鳳ちゃんが、うん、あのヒロインで、そのヒロインの友達役かなんかで。
うん、あ、そうなんですね。うん、俺何やっけな、うん、なんかで見た。うん、そうそうそう、そうなんや。いや、行きも、そらね。
僕ミーハーですからね、うんうんうんうん、すぐ有名人来たらすぐ行くから。
いや、現場に足を運ぶっていうのもね。
そう、やっぱり現場に足を運んでなんぼですから。
うんうんうんうん、そっか。
最後で一気に内容が安なったな。
いや、そうでもないですよ、全然。
そうでもないですか。うんうんうん、
でもサンダのイベントとかやってて思ったんですけど、やっぱこういうのってまだ公演とか使ったりとかしてやってるから、多少で Facebook とかでも、あ、こんなんすんねやっていう風なんで、まあ、興味を持ってくれる人っていう風なんでは、いはるなと思ったんですよね。で、僕それと、まあ、並行してでもないんですけど、まあ、アコースティックライブみたいなのをね、弾き語りのライブっていう風なのを、
は
い、あの、近所の、なんていう、ライブバーで、定期的にちょっとやってるんですよ。そっち全然入らないんですよね、人が。だから、はいはい、いや、要はその、現場にっていうか、まあ、来てもらうっていう風なのって、
うん、
そう、来てもらうってめっちゃありがたいことやね。やる方からしたらありがたいことやなと思うんですけど、
うん、
やっぱ僕多分それがうまいことできてないっていうのは、まだその頭が硬いというか、やり方が悪いんやろうなっていうのは、ね、思いますね。なんか、結構人にいっぱい来てもらう、人がいっぱい入ってるの見たら、うわ、すごいなってなんか、
うんうん、
なんか思うようになりましたもん。
そうやろな、そう、なんていうかな、その、まず、そこの場所に来てもらうっていうような、だから多分ね、うん、音楽家だけの力では難しい時代にもなってると思うから。そう
だってね、ライブを見るために行くかってなりますもんね。
うん。これ、うん、本当にスポーツの世界でも全く一緒で、
うん、
あの、野球の試合だけ見に来るお客さんって、実はね、3割ぐらいしかいないんですよ。
あ、そうなん
だ。これ、アンケートの結果でも出てるんですけども。
音楽より野球を見、でも音楽見に行こうっていう人、野球を見に行こうっていう人が濃い人が多そうな、野球が好きっていう風な感じの人が多そうなイメージがあるから、
うん、
僕結構現場に足を運ぶのって、そのスポーツとか野球とかって結構一定数言い張るんかなと思ってたんですけど。
結構そうでもなくて。
それが主目的っていう感じでもないんや。
主目的の人は3割ぐらいしかなくて。その呼ぶためにいろんなイベントをやったり、
うん、
その飲食物で PR したりとか。
うんうんうん、
だちょっとまだ僕も、完全に固まってないんですけども、
うん、
日本酒の PR をちょっとしたいってい う,、うん、う思いがちょっとあって、それを音楽のイベントと絡められへんかなと思って。
日本酒の PR をしたいっていうのは山崎さんが日本酒が好きやから、野球とか関係なしに、まず日本酒の PR をできる場合が欲しい。
場が欲しいっていう。
あ、そうなんですね。そんな好きなんですか、山崎さん。
日本酒好きで。
そっか。
で、俺、友達もその海外の友達とかも、日本酒を結構愛飲してる子がおって、
うんうんうんうん、
で、その、自分らの国でもそういう、まあ、音楽と絡めて、
うん、
こう日本酒イベント、音楽イベントみたいな感じのことをやってみたいな、うんうん、みたいな話があって。あ、
そっか、そうなんや。
そしたら、この音楽ファン以外にも日本酒ファンの人も来てくれて、
うんうんうんうん、
それきっかけで、例えば、この、 ミュージシャンの自分らとかを知ってもらえるきっかけになるかもわからへんし、
特に音楽とお酒って割と相性いいじゃないですか。
相性いいです
ね、だからそれコンセプトに掲げたらね、うん、うまいこと混ざりやすいテーマではあるかもしれないですよね。
そんな気はするんやけどもね、
そっか、それそんな視点で見たことなかったな。でもそっか、
ちょっと俺大風呂敷広げたけど
いやでも正面日本酒って海外の影響力ある人がちょっとなんか好きで回ってるのとかブログとかに上げてたりしたら、やっぱ一定数は興味持つ人いるじゃないですか。
いますいます。
なんか話題になってたりとか、僕もなんかたまにネットで見たりするんです、うん、なんかテクノのアーティストが結構日本酒好きでみたいなのとかもあったりするみたいで、そういうのいいですよね、あんまし僕は造形深くないから想像はちょっとしにくいんですけど、相性は絶対にいいと思うい
いと思うんですよね、特にこのさっぱりしたこのアジア方面の料理には僕は必ず合うと思ってますんで、
山崎さん結構その大衆に働きかける運動みたいなのも自分の生活の活動としてやっていきたいみたいなってあるんですか？イベント企画やったりとかっていうのって。
あ、ちょっとやってみたいなって。
ああ、そうなんですね。
で、正直やっぱり音楽だけでっていうのは、なかなかもう自分のレベルでは難しいなっていうのもあったりするから、でもなんかこう、やっぱりミュージシャンとして音楽をやる場所をなんとかどこしていきたいっていうのは、微力ながらなんか協力したいっていうのがあって、それでなんかとこうコラボできればって、なんかとタッグを組んでね、やれればっていうふうには思ってますけどね。
今回タッグを組むっていうふうな話で言うと、協賛結構していただいたんです、今回そのイベントに関しては。
音楽の野外イベント
なんです。野外イベントに関しては、そうなんですよ。それってまあもちろん僕も知り合いのところにお願いして、協賛お願いしに行ったりとかしたんですけど、言ったらやっぱりその、運営の人みんなが各方面にバラバラにいっぱいちょっとお願いしに行ったりとかして、やって、で、出演してくれた人とかもそうなんですけど、
はい、
関わってくれた人っていうふうなところに、
はい、
どう、あれですよね、その、どうお礼ができるかみたいな視点で、イベントをやるみたいな感覚になったのが、僕結構意外というか初めてやって、自分で、意外にその、いろんな人が関わった時に、その人たちにどう満足してもらうかみたいな部分って重要なんやなっていうのが、やってみて気づいたところ、一番勉強になったのはそこなんですよね。それもあって僕絶対自分が出るから、どうせやるやったら自分が出な損やと思ってたんです、初めて。
ああ、はい。
でもそんなもんじゃないなっていう風なんで、今回その運営の方にちょっと集中をしてみたんですけど、
はいはい。
いや、気持ちいいもんですよね、でもいろんな人と関われるっていうのが。
なかなか普通に生活してるだけというか、その音楽一本だけやったら、交わることがない人も、
そうです、そうそう。
交流できますからね。
なぜも、だから、とりあえず感謝、めっちゃ感謝、人に、俺、こんな人に感謝するんや、みたいな。
大人になったやんか。
そうなんですよ。そこはほんまに一つ大人になれたというか、いい発見ができたポイントやなっていうのはありましたね。
そういう意味でも、すごい貴重な2日間やったんじゃないですかね。
そうですね。そうそうそう、そうなんですよ。だから、僕もなんか割と、今までやったこともないし、ノウハウもないですけど、そうやって、イベント企画みたいなのを定期的に、個人的にもやっていきたいな、みたいな、今、そんなモードにはなってますね。
いいですね。
そうですね。なんでまた関わらせてください、ぜひ。
いや、僕も、文字数持たれつやりましょう。
文字数持たれつやりましょう。ノウハウはないですけど、楽しくできるはず。
まず、居酒屋で勉強会しましょう。
そうですね。居酒屋で、まず勉強してね。
そうですよ。まず、飲んで勉強して。
飲んで勉強してっていうとこです
ね。はい。
そうなんですよ。いや、でも、一日社長、お疲れ様でした。
こちらこそ、イベントのオーガナイザー
さんでした。ありがとうございました。まあ、楽しく、はい、勉強させてもらいました。
ということで、はい、本日のお相手は山崎と、
ヤブーでした。ずっと好きに走ってきたけれど、だけど、今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今